こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日はですね、私が離婚を選んだ理由3選ということでお届けをしていきたいと思います。はい、私はこのスタンド FM では聞くセラピーを配信したり、コラムやメルマガでは読むセラピーをお届けしたり、恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けしたり、30代女性の恋と愛と人生を応援しているものです。はい、あのね、別れる時の理由なんてね、みんな似通ったものって思われがちだと思うんですね。まあ、特に離婚となると生活の不一致とか、まあ、DV、浮気や不倫が大きな原因になることが多いですよね。はい、今日はね、私が離婚を選んだ理由3選ということでお届けをするんですけれど、あの、離婚したいけどこれって別れる理由になるかなってなっている方へのメッセージになります。で、今日のこの私が離婚を選んだ理由3選の私っていうのは、あの、私というだけでなくね、いわゆる離婚した女性という意味でお伝えしていきたいと思うんですね。はい、ただ、まあ、私の場合は離婚してますけれど、あの、 DV とかね、不倫ではありません。はい、もっとね、内面的な部分が大きな理由になったんですね。はい、でも、まあ、もし私の元旦那さんがですね、 DV だったり浮気や不倫をしていたとしたらですね、もちろんそれは大きな離婚理由にはなり得ます。はい、でね、ところで、はい、あの、離婚したいと思い悩む妻たちっていうのはこんな風に考えることがあります。こんな風にってどういうことかっていうと、離婚したいけどこんな理由じゃ私のわがままになっちゃうんじゃないか。はい、いえいえ、そんなことはありません。理由はね、ほんと一人一人異なるものです。どれも理由になりますよね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。はい、1つ目が離婚理由にいいも悪いもない。2つ目が私が離婚を選んだ理由3選。そして3つ目、究極の理由はこれ。はい、こんな内容でお届けをしていきますが、まず最初に離婚理由にいいも悪いもないですけれど、あの、離婚する理由なんていうのは、あの、さっきもね、お話した通り一人一人異なってしかりなんですよ。はい、なのに自分以外の第三者がですね、その理由にあれこれ言ってくることがあるんですよね。例えば、そのくらいのことでとか、うん、それは当然よねとか、もう少し我慢すればいいのに子供がかわいそうとか、お互いに歩み寄れなかったの、はい、私なら離婚なんていう選択はしないな、などなど。はい、離婚経験のあるあなた、いかがでしょうか、ね、友人とか職場の人、親や兄弟姉妹に言われたことないでしょうかね、こういうこと。私はありますよ。うん、あの、40歳の時にね、子供2人連れて離婚した時に、そういうことをね、あの、実際それ以外のこともですけど言われたことあります。で、まあ、こういうことを言う人の気持ちは多分、あの、思いやりから来てるんだとは思います。ただね、当事者しかわからないことを第三者が主観で言ってくるのって、正直邪魔、余計、うざい、そういうことでしかなくてね、まあ、そこにいちいち返答しなければならないっていうのは、本当に私の場合はね、面倒くさいことこの上なかったっていうのが、まあ、正直なところなんですね。はい、だって自分の考えが正しいと思ってる人にこちら側のね、状況を説明したところで、あの、私と同等もしくはそれ以上に理解することはね、できないですからね。はい、なので大抵の人ってね、あの、苦笑いもしくは笑ってごまかす、そんなことを言われた時ですよ、または一応そうねっていうふうに大人の対応をするんじゃないかなと思います。ただですね、心の底ではあなたには分かるはずもないことっていうふうに淡々とクールな自分がいることにも気づいているはずだなんだと思います。まあ、なんかこう離婚するとね、いろいろ余分なことを言う人いますよ。はい、それはあなただけではないです。で、2つ目の私が離婚を選んだ理由3選お伝えをしていきたいと思うんですけれど、まあ、さて、すでに離婚した人も、これから離婚しようとしている人も、そしてちょっと離婚考え始めちゃったっていう人も、離婚する時ってどういう理由でする人が多いのだろうって思うことあるかもしれません。はい、なぜかっていうと、離婚を選択する自分のことをですね、やっぱりどこかで 忍耐力がないんじゃないか、まあ、結婚生活に対しても相手に対しても我慢が足りないんじゃないかっていうような、なんて言うんだろうな、自分を責めるような気持ちになることってあるからなんですね。はい、私もそうでした。はい、例えば私よりひどい状況の人だっている、ね、でもその人は離婚せず頑張ってる、私の状況なんてまだマシな方だ、私の我慢が足りないんじゃないか、私の努力が足りないだけなのかも、なんてね。はい、でも実際にその結婚に携わっているのは紛れもなくですね、私だけであって、この暮らしをしていくかどうかを選ぶのも私なんだと気づいた時ですね、少なくとも自分の気持ちに嘘をついて生きていくのだけは嫌だってね、私の場合はそういうふうに思ったんですよね。うん、で自分の気持ちに嘘をつくっていうのは本当はそう思っていないのにそう思っているかのように生きていくことですよね。はい、ということで私が離婚を選んだ理由3選をお伝えしたいと思います。3ついきます。1つ目、自由を感じられないのが嫌。2つ目、私の望む結婚生活と違う。3つ目、自分の人生を軌道修正したいっていう、まあこの3つなんですね。で、私の元旦那さんは仕事が大変忙しくてですね、常に午前様でした。まあもちろん仕事しているわけですから、私は家事育児をこなしていくことが家族としてのあり方だというのは分かってます。ただね、結婚しているのにいつも母子家庭のような状態がこう慣れない育児をしている中で想像以上にね、私には負担だったようなんですね。なので子供が成長するにつれて、時々実家に子供を預けて友達と会ったり、ユーミンのライブに行ったりっていうことをしていました。まあ旦那さんがね、土曜も日曜もない状態でほとんど午前様だから旦那に預けるということがそもそもできないわけですよね。うん、でもね、私の元旦那さんはですね、私がそうやって出歩くことをですね、良しとしませんでした。もともと元旦那さん自身がですね、あまり友人が多い方ではなくて、まあ、これはね、30代の男の人は友人より仕事っていう状況の人多いかもしれないんだけど、まあまあまあそれがなかったとしても仕事が忙しいことを理由に友達付き合いもあんまりしないタイプでした。でも、まあ、私は友人が多くて外に出るのも大好きなタイプですね。はい、とはいえですよ、仕事が忙しい彼に子供を見てもらって出かけるっていうことができないわけですから、結果実家にお世話になることが多かったわけですね。でもね、そこも気に入らなかったようですね、私が実家を頼ることがね。ちなみに元旦那さんは5人兄弟の末っ子で、私は長女ですね。私の実家にとっては子供はね、初孫なわけなので、まあ、少しでも多く孫と接したいジジババ、私の父と母、ね、元旦那さんの実家にとってはですね、7番目の孫なので珍しくもなんともないんですよね。だから元旦那さんの実家に預けるということはまあそもそも考えなかったんですけど、代々続く自営業で仕事最優先の家庭に育ってるんで、妻が実家に子供を預けて遊びに行くっていうことを知ればですね、きっと何か言われたかもしれないですね。はい、ともかくですね、ともかくですよ、自分は家のことを何もしないのに、自分っていうのは元旦那さんがね、何もしないのに妻である私の行動に口出ししてくるのが本当に嫌でね、うん、元旦那さんは自分の好きな仕事だから休日も休まないことが多くって、まあ、旅行に行っても何件ものね、取引先に電話していたりするし、プライベートでね、そういう出かけた時に車を運転することはほとんどなし、だから私が全部運転するっていうことになります。まあ愚痴っちゃうとね、止まらなくなっちゃうのでもうね、離婚して20何年経ってますけれど、一番大きな理由はそんなこんなでね、まあ、自由がないっていうことと、このまま年老いていった先、友達のいないその元旦那さんと友達付き合いを大切にしたい私との間にどうしてもですね、相手のこの濡れ落ち葉かっていうのがですね、想像できてしまって、この理由はね、外せないものとなりました。はい、それが2番目の私の望む結婚生活と違うっていうところにも通じてくるわけなんですけれど、多分ですね、大切にしているものの価値観が違うだけではなくて、お互いにね、それを受け取れなかったことだと感じています。受け入れられなくてもいい、受け取ることさえできればって思うんだけれど、受け取ることができない場合、もうこれはね、完全に拒否とか否定に入っていきます。私は完全に彼の考え方や行動を否定していましたし、はい、 同じように彼もまた私の考え方を否定していたっていうことになりますよね。で結果3番目の自分の人生を軌道修正したいっていう思いにつながっていくわけなんですね。で離婚そのものは子供たちが成人を迎える頃でもよかったんですけれど、それは私の場合はね50歳になる頃になるわけなんですが、私は一日も早く自分の人生を立て直したかったんですよね。11年間専業主婦をしてきて、これからどんな仕事に就けるのすらわからない状況 でしたけど、自分自身のことは諦めていなかったので、私と子供2人で暮らしていけるための準備をして大丈夫っていう確証を自分の中に見た瞬間、GO を選びました。準備はもちろん念入りにしましたよ。はい、なぜかっていうと、私だけではなくて子供たちの人生にも影響が出ますからね。で当時長男が小学校5年生で、長女は小学校3年生の時の決断になるわけなんですが、まあ、今おかげさまで2人とももう結婚して家庭を持っています。そして2人とも触れることなく健やかに成長してくれました。はい、でそんなわけでね、まあ、人生の軌道修正っていうのはいつも言っているようにいつからでもどこからでもできるっていうふうに本当にそう思っています。だから私の場合は早いうちに取り掛かってよかったなって本当に率直にそう思っています。はい、で最後に究極の理由はこれなんですけれど、離婚の理由は一人一人異なりますよね。で本当私の理由を聞いてね、そんな程度の理由でいいんだって思われた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですね。でもね、詰まるところ離婚の理由は私らしくいられるかどうかなんだと思うんですね。結婚する時も自分らしさは大切っていうふうによくお伝えしています。それより手前の恋愛している時からもちろんあなたらしくいられるっていうことはすごく大切なんですね。はい、私の場合は結婚してから私らしくないなっていうことに気がついて、実際の自分と仮初めの自分との差にがっかりするところから修正をかけていったんですけれど、まあ、どうしても埋まらない溝に耐えきれず離婚っていう道をね選んだわけなんですね。で仕事をしていても友人とお付き合いをしていても何をしている時でも自分らしくあること、これができればそんなに悩みも深くならないんですね。で離婚してからの私はもうね、それはもうですね、自分らしさを全開で、はい、楽しく幸せに暮らしましたと、さめでたしめでたしという感じなんですね。はい、ということで、今日は私が離婚を選んだ理由3選ということでお届けをしてまいりました。あなたがもし離婚したいと考えていて、どこかで離婚は避けたいというお気持ちがあるのなら、修復可能な場合がもちろんあります。私は離婚したい方のご相談はお受けしていませんけれどね、修復されたい場合はお受けしています。本当に夫婦仲を完全したい改善したいって思われたら、まあ、一度お話をお聞かせください。はい、で今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っています。そしてご相談は LINE 公式アカウントとメルマガの方から受付をしていますので、ご興味ある方は概要欄の方から登録してみてください。そしてメールマガジンの方はですね、恋愛や結婚のお話だけではなくて、心を伸びやかに生きていくための秘密もお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったら登録してみてください。こちらもこの配信の概要欄からご登録いただけます。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた、さようなら。